カーブキャスト MC でございます。さあ、交流戦全試合が日程が終わりましたというところで、今週はですね交流戦を総括しながらですね、いろいろ振り返って、議論していきたいと思います。本日のメンバーです。まずはバーバブさん。
はい、こんばんは。ちょっと交流戦の前にですね、
はい、
あのカープキャストとしてぜひちょっと言っとかなきゃいけないことがあるなと思いまして。
はい、何でございます。
先週の話になるんですけど、
はい、
あの北別府さんが、
あ、そうですね、
うん、亡くなられて、
はい、
もうカープの大エース、
はい、
でまああのなんていうのかな、カープで、あの本当にカープだけで全うして200勝した人って北別府さんだけで、
そうですね、
うん、ね、はい、なのでもう本当に今後はあのまあいい選手になると黒田みたいとかマイケみたいに出てっちゃう可能性が高いので、純粋にカープだけで200の勝ち星を重ねる選手が多分いないんだろうなと思うとですね、本当に大投手だな、だったなというふうに思ってます。
はい、
で本当にカープのエースだったと思うんですけど、
はい、
エースの条件ってよくいろんなとこでプロ野球ファン好きだからよく言ってると思っていてですね、例えば苦しい時にまあ、あの勝つ選手だとか、はい、ある程度その10勝以上連続で続けてるとか1年間ローテを回してとかっていろんな人こと言うと思うんですけど、
はい、
僕の中では個人的にそのエースのなんていうのかな条件って結構明確に定義があって、
はい、
それはまああの10勝以上上げて、
はい、
しかも貯金が作れる人っていうのが、
はい、
エースの条件だと僕は思ってるんですね、
はい、
と思って北別府さんってそういう投手だったなと思って、はい、改めてちょっと成績を見てみたらですね、
はい、
高卒で3年目で初めて10勝してるんですけど、
はい、
そっからの9年間の実績がちょっと凄まじくてですね、
はい、
あの貯金の数だけで言うと、
はい、
3年目にあの10勝上げてからの9年で、
はい、
貯金を60に作ってるんですよ、この人全部10勝して
すご
いんですよ。で、あの9年間で62ってことはほぼ 毎年、
はい、
7つの貯金を平均して上げる、しかも10勝上げるっていうのは、
はい、
もう本当にやっぱ凄まじいなと思っていて、
はい、
もうこんな選手はなかなか他の球団でもいないんだろうなと思って、それがカープにいたっていうことで、やっぱり結構やっぱり本当に不誠実の大選手だったなと思っていてですね、
はい、
まあカープキャストなんできちっとこの話をした上で、はい、まあご冥福を祈りたいなと。
そうですね、
うん、いきなりちょっとあの締めっぽい話にはなるけれども、ちょっとこれは避けて通れなかったんで最初に
お、ね、
うん、はい、話しさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、それでは続きましてオカピーさんです。
はい、お久しぶりです。オカピーです。すいません、長い方はお休みいただきまして、
はい、
ですね、私もね実は北別府さん、あの一度ね麻雀したことあるんですよ。
おお、
上司、会社の上司に一回ちょっと卓、はい、が割れとるけんちょっと来いって言われて、
はい、
行ってみたら、まあお屋敷で表札に、はい、北別府って書いてあって、まあめちゃめちゃビビりまして、
うん、
まあ久々にも先にも1回だけでしたけど、まあめちゃめちゃ強かったのだけ覚えてますね。さすがで、まあすっごい優しい人で、
うん、
もう本当にあの直接会えて本当に感動して、すごいいい人とお話できたなっていうのを未だに覚えてますね。
あ、プライベートの北別府さんを知ってるってことですね。
そうですね、プライベート本当に裏表なくてすごくいい人でしたよ。
じゃあまた余計今回のニュースはちょっと感慨深いものがありますね。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、そして最後はですね、ホックソートさん。
はい、あの交流戦広島カープ被害者の会代表のまあ、北別府さんにはあの本当にね、あの申し上げるとして、それはそれとして一旦置いといてですね、はい、本当にあの聞いてた話と全く違うチームがそこにいたんで、ちょっとこれはさすがに、うん、あの騙し打ちは卑怯じゃないかと思って あの来てますんで、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。すいません、あのこの度はカープ弱い詐欺で騙したつもりはないんですけど、まあ、実際交流戦弱いんで。
あんなに言ってたのにきっちり三立てされましたからね。
あのね、僕だけ一番ビビってるっていうか。
そうですね。表段と違ったですね。
そうですね。どうしてだろうなと思って不思議でならんのですよ。
もう聞いてた全く違うチームだ。
でもあれですよね、交互流戦トータルの勝ち星では日ハムに負けてるっていうのがまた不思議ですよね。
そこで
大きな差をつけたはずなの
に。
おかしい、
おかしい、
いろいろおかしいな。
でもその後にこっちは楽天弱々詐欺で始まってますからね。
そうそれはちゃんとね、謝罪と賠償を求めないといけない。
散々楽天は楽勝だ楽勝だって言いながらきっちりやられましたからね。
やられましたよ。う
ん、分かんないんですよね。だから今日だ、昨日今日だって楽天のね、なんかあの試合見て本当って感じしますもんね。
いや、普通に強いチームがいましたね、そこには。
そうそうそうそう。誰だ楽天弱いって言ったのって思ってたもんね。
てか逆なんですね、楽天にあんなになるのにどうしてうちにはああなのかって、うち本当よく分かんないですけども、うん、はい、まあ、とりあえずよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ではその交流戦が今日で全部全日って終わったのかな。はい、はい、ということで、優勝は、初優勝ですね、横浜 DeNA ベイスターズが優勝しましたと。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、はい、で2位がソフトバンク、相変わらず強いですね、交流戦は。うん、はい、で3位がジャイアンツです。4位がオリックス、5位が日本ハム、6位が楽天、7位広島、8位ロッテ、9位中日、阪神がまさかの10位と。で11位ヤクルト、12位が西武、最下位が西武と、うん、はい、しかも今回はですね、試合18試合あるうちの半分9試合が終わってもまだ全チームに優勝の可能性があるっていう混戦状態で、
うん、
非常に近年珍しく最後まで分かんない面白い交流戦ではありました。はい、まあカープはね、まあ優勝できる可能性があると言っても、優勝できると思ってたカープファンは多分ほとんどいないと思うんですが、そのカープですが9勝9敗でなんとか5割で交流戦を抜け切ると、
うん、まさに強敵ですね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。まあ脅威の5割力って、まあ、新井さんよく言われるところがあって、きっちり5割、どんなに勝ってもどんなに負けてもきっちり5割で持ってくるっていう感じで、まあ、結局ね、あのジャイアンツがちょっとあの調子いいから、まあ、セ・リーグでは順位はかろうじて、まあ、0.5 ゲーム差ですけど、抜かれて4位ではありますが、貯金を作ってセ・リーグのに戻るという格好になりました。それで、先ほどもありましたけれども、まあ、去年と何が違ってたのかと、ほとんど変わってねえし、メンバー、強いて言えばデビッドソンが入ったぐらいで、ピッチャーも野手もほとんど変わってないのに、なぜ今回はそこを中心にですね、ちょっと皆さんで話できたらなと思って、去年とカープ、何が違うのか、特に僕らは分かんないんで。日山ファンのクソートさんを中心にですね、どういうふうにカープ今年のカープ映ったのかっていうのをちょっと教えていただきたいよっていうのが、まあ、今回の趣旨ではあります。はい
はい、
はい、で、森エンテツさん入っておられましたか。あら、繋がってないな。いるけど繋がってないの。
マイクが切れてるから今一旦いないのかもしれない。
ああ、そうですね。じゃあとりあえずホックストットさんお願いします。はい、どんな感じでしたか今年のカープ、去年との違いっていうか。
投手力ですよね、どう考えても。
はいはいはい、
あのうちそこそこ、いや、あ、まあ、一番は多分、うん、一発打たれない力だと思うんです。
ああ、ピッチャーがです、カープの、
うん、なんか、はい、あのうちってそんなに細かくつないで、コツコツ1点取ってくってずっと言ってるんですけど、ずっとできてないんです。
うん、
で複数得点をイニングにまとめているのがものすごく苦手 でちょうどカープと当たった時に非常に打線が振れてなくてですね、かなり厳しかったんですよ本当、
はい、
うん、で、まあ、本当加藤豪介くらいしか まともに多分打ってる人間がほぼいないぐらいの感じで、
うん、
そんな中でやっぱり点取ろうと思ってもなかなか打線がつながっていかないと、
うん、
でその中で投げた例えば栗だとか、
はい、
コルニエルだとか、
はい、
大瀬良だとか、
はい、
あ、まあ、え、これ表ローテですよね。
いや、表うちの裏どっちだったっけ。表か、最初になさって、
ね、一応そうですね、表になってたやつですね、う
ん、表ですよね、これ。だから表ローテの本当、うん、なんでしょう、これどうやっても失点する気がないなっていう。だから本当に点、こっちもそんなにたくさん点あげたわけじゃないんですよ。1試合ね、結局7点も取られたのありましたけど、あれはまあしゃあないんで、あれなんですけど、やっぱり点が取れなかったですよね、普通に。守りの面は正直言うと、運なんで、
はいはい、
菊池がどうとかなんとかっていうのはもう全部運だと思ってるんですよ、そんな。そこはもう仕方がないんですけど、単純にやっぱりピッチャーのクオリティですよね。
はいはいはい、はい、
これが非常にこっちには刺さったなと。こっちも完全に表ローテでいってるのって、まあだから想像以上に、まあ、厳しかったなっていう印象です、ここは。
でも3戦目は確かに7点取ったけど、1戦目2戦目はかなり抑えられてる印象ありましたよ、僕らも。
1戦目の上原健太に関しては、うん、あれ、あれは異常なので。
ああ、なるほど。まあ、それ言ったら、うちのコリニエも異常だったんで。
捉えられると思ったんですけどね。
うん、
なんかこう、うまくかわされましたよね。うん、
1戦目、2戦目は両方ともいいピッチャー同士が、まあまあ、他の試合でどうか分かんないですけど、いい投球はしていて、日ハムの方がちょっと先にじれた印象がありますよね。
我慢が効かない、
ね、そう、我慢比べに加藤なんか絶対打てないように見えてたんですけど、ちょっとじれちゃいましたね、あれは。
加藤はいつもああなんですよね。
あ、
加藤は投手、いい投手同士の競り合いにめちゃくちゃ弱いんですよ。必ず先に失点しちゃうんですよね。
なるほどね。
ガンガン取っていくタイプの選手なので、どうしてもゾーンの中にボール入れていかなきゃいけなくなって、
うんうんうん、
こんな展開になるんですよ。エース同士の意地の張り合いみたいなのにどうも競り弱いっていうか、感じなので、初期1戦目は、まあ、4回ぐらいまででほとんどこうなんか得点の匂いがしなかった、まあ、しなくはなかった、3回に得点の匂いしたんですけど、まあ、時点で、これは先に失点するんだろうなと思ってたら案の定だったので。
まあ、あれも一発だからね。
言って初球持ってかれてるんでね。
うん、
なんかだから、もうちょっと、まあ、5回っていうのもありましたし、大事に入ってもよかったんじゃないですかっていう気はしますけどね。まあでも、これ、はい、運もありますわね。
そうですね、攻めれないですよね、これは。
確実に加藤が悪いとも言い切れないんですけど、加藤っていつもこうだよねっていう向きもすごくあるんですよ。
なるほどな。
まあ点取れなかったな、点取れなかったんで仕方がないんです
けど、なるほどですね。
ね。
まあ、まあ、しかも初めてのエスコンですからね、カープにとっては。まあ、大体初物弱いっていううちのあれがあるから、絶対ダメだと思ったんですけどね、今回、まあ、勝てても一つかなっていうのがあったんですけど、まさか3つ取るとは全然思ってなかった。
これなんで、初物に弱いとか嘘じゃんとしかなってないんです
けど、でも、加藤豪介によう打たれてたよ、でも。
そうそうそう
そう。初物が加藤だけだったかな。
ねえ、ツイッター見てたら、ホックスちゃんが荒れてたので、これはやばいと思ってですね。
荒れてたね。
荒れてたね。
違うぞ。なんだこれは。
一時ね、まあ、もうみんなでちょっと会議になったんですか、プチ会議になったら、どうするこれ。
半ばね、ギャグなんであれですけど、いや、でも本当、
いや、分かってますよ、分かっていますけど。
よかったですよ、本当に。ただただギャグの、 あの展開じゃないですか。もうなんかいや弱い弱い、いやこっちもなんかいい試合できっかなと思ったらかっちり抑えられましたそう、
まあ、あとまあ他の試合も含めてですけど一つは取れたってことが大きいですね。うちは全部3つとも落としたっていうカードがないの で、
そうだね、
必ず一つは取ってるので、
うん、
最低でもそこはまあ良かったかな、今回のなんとか切り抜けたっていうのは。
そうだね、
まあ終わってみればさ、セーブと2ジャムだけですかね、勝ち越したの、
うん、
で
うん、
それでも5割に持っていけてるっていうことはっていうことですよね。
うん、
旗手てでかいんだな
まあ貯金3つですからね、いきなり、
うん、だってよく考えたら、だって広島さん9勝なんだから、うち3分の1貢献しますからね
まあね
そうやって考えたらそらそうだよなって気はしますよ。
確かに確かに、はい、
あれが1つでも取れてればうちも優勝戦線にもしかしたら残れたかもしれないですよね、本当に、
うん、そうですよね
そうなんですよ。
だってその後悪くなかったですもんね、ジャムさん、
う
ん、
全然良かった。うちの上みんな10、だから DeNA もソフトバンクも巨人もオリックスも11勝じゃないですか、うち10勝8敗なんで、うん、
おお、なるほど
1個だけくれればよかったんですよ、1個だけくれれば
はい、
おかしいな。
一番、まあ、カープファンが一番不思議がってると思います、
はい、謎でしたね、
謎でしたね、
はい、まあでも今回は秋山が大きかったんじゃないですか、いろんな意味で、
うん、秋山も大きかったし多分藤井ヘッドコーチも大きいと思います。
そうだね、だから、うん、
ですね、
目に見えての変化点ってそこじゃないですか、
うんうん、あとまあ、まあ、それぐらい
あのね、それに関してはすげえ言いたいことあるんだよ
何
あの、ま、な毎回言うけど、うん、新井さんってポピュリズム采配じゃないですか、要はみんなにがそう考えてることをやってくれるような感じがしていて、まあまあ、ね、ファンとあんまり意識があのずれないっていうか、だから僕らもあのカープキャストでなんかパ・リーグの選手出した方がいいんじゃねっていう話はね、冗談っぽくして秋山とか三好とか曽根とかいるよねって言ってたら、本当に曽根スタメンで出したじゃないですか、3年ぶりぐらいに。
そうですね、8番ライト曽根でびっくりしましたね、あれ
ね、あれはね、本当にファンが逆で言ってることをそのままやったなって思ってしかも活躍しないでしょ。
そうそうそう、だってソフトバンク離れてかなり経つからね、
もうねあれはちょっとね、で2軍でさ、たまたまいい成績残して上がってきたんだったらまだしも、そうでもないのに、ね、
そうですね、で4の0だったのにまた次の日もスタメンですからね。
そう、
あではもう
本当にファンが考えそうなことをそのままやったなと思ってさ。
そうね、
ねえ、だからいっぱいね、あの5割で終わったけど、やっぱり目につくとかいっぱいあったんですよ。やっぱ松山とかをね、あのスタメンで出すと全然打たない、最初打たなかったのにしばらく使い続けたりとか、堂林もそうだったじゃないですか、
うん
うん、だからあの辺はすごい気になってたんですけど、まあ5勝5敗っていうのは僕は、まあ、よくやったとは思うけど、結果往来の部分も多々あるなとは思ってるんですよ。だから、うん、
そうですね、
ね、
まあ、秋山も大きいですよね、多分。
多分大きい。で、あの、本当に彼が打つだけじゃなくて、いろんなアドバイスをしたと思うんですよ、やっぱりベンチで。
で、ね、
逆にまた、あの、パ・リーグから見ても、いい時の秋山をみんな知ってますからね、やっぱ、主力選手は。うん。それの顔の力もあったと思いますよ。
でもね、この、交流戦ちょっと落としてるんですよね、成績を、秋山って。やっぱだから、うん、パ・リーグ分かってるんですよね、秋山。
まあそうだね、
対策されてるんですね、
うん、完全に、まあ、ちょうど落ちる頃だと思うんですよ、あれだけ、まあ、ずっと調子いいのが春先から続いてたんで、うん、そろそろ1回落ちる頃だなっていうのは、まあ、あとここからね、どのように踏ん張っていくかっていうのは、まあ、彼次第ところがあるんですけど、うんうん、それとちょうど交流戦が重なっちゃったんで、 そうですよね。まあにしてもね、3シーズン連続最下位ですからね、交流戦。
本当よ。
本当にね。
そう、それが終わってみたら、いつもね、僕らって言うじゃないですか、やっぱ交流戦をなんとか5割でって、
5割で
言うじゃないですか、うん、5割でって。とは言いながら、いつも借金作って、交流戦になっちゃ終わっちゃうんですけど、うん、今年は本当に5割で抜けてくれましたからね。
うん、大きいですよね。
苦痛じゃなかった。CS が見える圏内にね、いますからね。
苦痛じゃなかったですもん、交流戦が。いつも毎年苦痛だったんですよ、交流戦。本当にまた負けてる、また負けてるのね。
うん、
いつ以来、今月まだ1勝しかしなくないとか言うと、月とかあって、それがね、今年は苦にならんで、普通にテレビで中継してたら、まあ、僕今地上波しか見れないんですけど、見ますからね、やっぱり、
うん、
まあ、今日は勝つかもしれん、もしかしてとか、ちゃんとリードされてても、
うん
うん、まあ、実際にどこでしたっけ、楽天の試合でしたか、一回ね、逆転する、大量失点したけど、後から逆転して、まあ、最後にされたんですけど、うんうん、そういう試合もありますんで、もう最後まで分かんないなっていうのはあるので、そういう意味では、もう十分楽しめましたね、今回は。
楽しみましたよ、
うん、本当何が違うんだろうな、まあ、秋山いるっていうだけでもあんなに変わるかね、うん、チームが
分かんないけど、でも単純に変化点で考えていくとその辺かなと思うな、うん、
でこれ見ても成績見てもそんなに、じゃあチーム打率がいいかって言ったら いい方じゃないし、
うん、
防御率だっていい方じゃないんですけど、
うん、
まあ、なんとなく試合を拾って、
うん
うん、ほんと5割できっちり5割で終わってくるっていうはい感じなんですけどね。
そうだな、あとは西川とか坂倉が良かったですよね、打者が、
うんうん、ちょうどその秋山と菊池が落ちてきた頃に彼ら2人がその穴を埋めたっていう感じですよね、
うん
うんうん、なるほどね。ピッチャーの方はまあ今ホークストットさんおっしゃっていただきましたけど、野手の方、打つ方はどうでしたか、カープ。
打つ方は、うちが単純にこう、なんていうんでしょうね、気をつけなきゃいけないって分かってるのに、抑えきれなかったのは、うん、やっぱり、そうですね、マクブルームとか、
はい、
ね、西川とかもそうですけど、まあ、なんか一通り打たれましたよね。
まあ、最後のままで打ってましたからね。
この人打たせちゃダメでしょっていう人にまあまあ普通に打たれてたので、どの試合にもやっぱりいるじゃないですか、ポイントポイントでここは絶対抑えなきゃいけないっていうところ、うち一つも抑えれなかったんですよ、この3連戦。菊池もそうでしたし、野間もそうでしょ、うん、でマクブルーなんかね、そんなかっていうぐらいの感じですけど、うん、
ものすごい警戒してたよね、
当たり前に打たれてましたけど、
うん、
でもその中で、あ、はいはいはい、
いや警戒が裏目に出てるんですよ、単純に、
うん、すごいビビってたね、マクブルームに、
うん、その前後なんだけどなっていう気はするんですけど、うん、
でその中で一番俺はこれはと思ったのがやっぱ西川と宮西の
あの
打席ですよ ね、
うん、あれね、
それまでに左バッターがきっちり宮西に抑えられてて、うん、また左の西川かと思ったら、もうあれはすごかったですよね、あの1打席は、うん、
あの3年連戦のハイライトですよね、間違いなく、
そうあの真剣勝負はすごかったなと思って、
あそこだけ抑えてくればいいのに、うん、そこでやられてるんだよなっていうい
やー結局あれはヒットだったんでしたっけ、うん、最後ね、
ヒットですね、粘ってヒットでしたね、
9球目でしたっけね、
うん、
やまあね、まあ、こちらの事情の話ですけど、よりによって現地に宮西を応援しに行った人がいましてね。
それは
ね、はい、例の
ですね。
それはすいませんでしたね。
荒れてましたね。
綺麗に本当同点タイムリーで、よりによってそこでなくてもいいんじゃねえかっていうところで打ってくれたんで、本当にね、うん、ですね。なんか予感はしたんですけどね、うん、なんでしょうね、こうやっぱうちのチームって基本的に3人で抑える人いないんですよ、
うん、
宮西も全然例外じゃなくて、うん、ずっとなんか1人2人ランナー出してはなんかわかんないけど、最後抑えてガッツポーズして帰ってくるみたいな、いや君が出したランナーだよみたいな。、うん、なので、まあ、それがやっぱり癖づいてない分だけ、いや、まあ、最終的に粘り負けましたよね。
そうだね、コンクラベに負けた感じですよね、あれは。
ね、
あ、でもあれだけ左バッターが苦にしてたんですのあれだけやっぱ打ち返すってやっぱすごいなと思って、西川、まあ、ちょっと今年なんかワンステージ上がったな、レベルがっていう感じがしましたね。普通ならあそこ三振ですよ、普通に西川は、今までの西川だったら。
あれはね、最後にスライダーをボールゾーンに投げ切る選択肢が最終的に取れなかったんですよね、うん、フォアボール含みで普通に外すら投げときゃよかったのに、勝負しに行ったんですよ。
はいはいはい、
うん、ストライクゾーンにストレート入れて、多分それこそ空振りをイメージしてったんだと思うんですけど、
うん、
やっぱ最後の最後に選択肢を間違えましたよね。ストレートじゃないんだよなっていう、まあだから、うん、いろいろ悔いが残りましたよね、あそこはね。
そうですね、でも見応えある、はい、
ね、
はい、はい、
緊張感しかなかったですね。
はい、では森エンテツさん入ってますか。
入ってます、手を挙げてますね。
はい、お待たせしました。
いや、すいません、こちらの連絡ミスで、ごめんなさい。
いいですかね、はい、もういろんな意味で話が違う。
じゃあちょっと
そのね、いや、これいきさつ話した方がいいですかね。
あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
いや、僕はね、確かにその水曜日がいいって話をしたんですよね、はい、DM いただいた時にね、
はい、
でそこから連絡来なかったわけですよ、
はい、
で今日ないんだろう、ないのかなと思ってですね、
はい、
嫁さんと余裕ぶちかましてですね、バーミヤンで食事をしたわけですよ。
すいません、私
は冷やし中華頼んでね、はい、いや今年初で冷やし中華だよなんて言いながらですね、写真撮ってじゃあ冷やし中華始め直したらってツイッターであげようかなって話をしてたらですよ、そろそろ始めますって言って、言ってない。
すみません、僕ねもう、
はい、
返事したとばっかり思ってて、
はい、
で DM 見たらしてなかったじゃないですか、ね、うわっと思いながら、はい、しれっと、あ、でも待機しててくれてるんだろうなっていう淡い期待をしてで送ったら、え、は
い、
って言われて、あ、すいませんって俺の連絡不足で。
すいません、冷やし中華とダージーパイチャーハンを食べてました。
しかも今日したのは、森江亭さんが今日、まあ今日の方がね、まああれだっていうんで、わざわざ皆さんに、じゃあ今日水曜日でっていうふうにお声かけしたのに、肝心のオレンテさんに伝えてなかったっていう、返事してなかったっていう、ともね、もう僕の怠慢ですから。
なんか僕も申し訳ないなって、ちょっとその辺は思ったりもしてるんですけど、いやもうなんかなんかさ、2勝するとこういう仕打ちがあるん
それはたまたまです。
あ、たまたまですか、
そうです。たまたまです。はい。
それだけちょっと先にね、はい、ちゃんと言っとかなきゃなと思って。
そうですね、はい、申し訳ないです、
いいえ、とんでもない、とんでもない、はい、
はい、で、そのロッテ戦ですけど、まあ、カープから見ると、まあ、1勝2敗と、ま
ず、はい、
はい、初戦はまあなんとか取らせていただいて、まあ、これで、はい、交流戦4連勝なんてすごいなと、ね、カープファンの中では、鼻息の上がらない状態だったんですが、残り2試合し、はい、きっちり返されて、まあ1勝2敗、まあ、3連敗しなかっただけでもまあいいかなと思ったんですけども、
でもめちゃくちゃいい試合ですよ、全部1点差じゃないですか。
そう、 だからね、うん、力負けしてないんですね今回、はい、あの交流戦ってどこも、うんうん、それあの試合によっちゃ大量点取られて負けてる試合もあるんですけど、トータルしてみるとパ・リーグにあんまり力負けしてないなっていうのがありまして、で去年と何が違うのかと僕らには分からんので、まあ、対戦相手の方からちょっといろいろ教えていただければなと思いまして、何が違うんでしょう、
あの去年のうち、まあ、あの聞いてないことが多すぎるよ。
はい、
ハツキがね、佐々木朗希が急遽粘ってヒット落ちとかっていうのも聞いてないですよね。そうですよ。秋山が案内内角をさばくのがうまいとも聞いてないんですよ。ね、で、相澤もね、ホームラン打っちゃうしね。
そうですね。
はい、あれはびっくりし
ますね、今まで打たなかった
のに。はい、もう本当にね、その、なんですかね、その、ま、この前の回ですよ。ね、お話ししていただくこと、まるで違うわけですよね。もうどうしてくれるんだと。
まあそのまあ僕らも聞いてなかったんですよね。ホームランやって
。ね、あの本当にツイッターで散々あのバーボバさんで、ね、ちょっとあの聞きましたけども。
でもあれですよ、僕あのロッテ戦は1勝2敗っていうのは当てました
よ。あ、当ててますね。はい、本当に。あ、2戦目だってあれですよ、あの栗林を出すっていうあの謎の采配がなければ負けてましたからね、普通に。
あれはね、
3戦目だって増田が打たれかけましたしね。
まあでも我々から見てあの話が違うなと思ったのは、うん、あれですよ、ラロッカ家の家訓のあの角中を角中れの角中があんなに打つなんて聞いてないなと思って。
そうですね、あれはうちもびっくりですね。あの効率相手急に打ち出しましてですね、やっぱりほらあの年齢になってくるとパワーピッチャーにはもう厳しいんですよ、
うんうん、
だからやっぱり140後半ぐらいまでのストレートのピッチャーだとやっぱ合わせられやすいんでしょうね、
うん、
それも見越して多分あのスタメンで使ってライで使ってとかしてたんだと思うんですけど、
いやそうですね、あとやっぱり佐々木朗希は打てないですね、うち。
いや、初球打ってんじゃないですか。
いやいや、まあ、打ってますけど、たまたまですよ、あんなもん。
いや、あの、佐々木朗希の攻略法って、でもあんな感じですよ、実際。あの長打はなかなか打つって難しいじゃないですか、あんだけの球威があるバッターだから、うん。やっぱり、で、しかもやっぱスタミナがないっていう、ね。あの絶対的弱点が今あるので、うん、慌てて粘らせて、で、あの球のその球種もそんなに多いわけじゃないんですよね、
うん、
ストレートとフォークと、まあ、あのスライダーぐらいですよ、だからあえて粘られるとどんどんやっぱりピッチング自体が狭くなって苦しくなってくるんですよ、
うん、
で最終的にあえて三遊間、ね、抜けてヒットになるっていうのが、まあ、一番、あの朗希攻略としてはなんか正しいというかという気がしますね。
そうなんですよ。それを阪神はやったんですよ。
あ、そうそうそう。
で阪神は勝ったんですよね。
はい、勝ってますね。はい。
そう、それをカープは基本的に早打ちだったらしいんですよ。指示が今試合の。
はいはい、
で逆だろって。だからそこはおかしいんですよ、うち。
はいはいはい、
あの阪神がその前に攻略してるんだからその通りやればいいのに、真逆やってるもんだから、うちが何やってんのっていう。どんどんね、あの早打ちでストライク、早打ちのストライクで勝負しようっていうことだったらしいので、
なるほどね。
だからさっきの発言じゃないけど、粘れば道は開けてたんですよ、は
い。そうだと思います。はい、
そう。
だから慶応だって全然ありえた。
それはなぜやるかなって。
やっぱりこれはあの、ね、1回目の時にお話しした、あの左バッター並べちゃうみたいな、うん、ああいうなんか、あの残念な采配みたいなのがちょこちょこ顔を出してきちゃった
そうでしょ、
うん、
ええ、うん、
そうなんですよね、ええ、なんか おかしなことがたまに起きるので、それさえなければ本当貯金作れたんじゃないのかって思うぐらい、いや
めちゃくちゃ怖かったですよ、だから本当に、うん、今回のカープ戦は、
うん、
全然勝敗逆になってもおかしくなかったですからね。
そうですよね、
一緒にうちが一緒に入ってなってたらもう全然おかしくない内容だったし、うん、確か3立てだってありえましたからね、うん、あの元前とあの、うん、 なんだっけ、森下だと
森下、ね、
まあ分が悪いと思ってたんで、
だね、
で1戦目負けたところで、あ、これはやばいってちょっと本当思ってたんで、
うん、
まあうちの初物への弱さですよ、間違いなく
あ、でもあの日の元は良かったですよ、
あ、実際そうなんだ、
あれは
全然いいじゃんと思って、
あのインサイドにクロスファイのストレートがちゃんと決まってたんで、
うん、
はい、
そうですね、しかも前の週ソフトバンク戦で投げ勝っている森下でしたからね、で、4連勝できてましたから、いけると思ったんですけどね、この試合も、
まあ、あと床田がいいピッチャーですねあれは打てないですね、本当に、
床田ね、あっこまで化けるとは、もう不思議ですわ
パリーグに噛み合わせがいいのかね、まあセリーグでもいいピッチングするときは多いけど、パリーグの方がよく合ってるような気がしましたね。
だって徳田と森下と大瀬良がいて、なんで3位なんですか。
あのたまに、たまに不思議な采配するところが。
あ、やっぱそこなんです
ね。そこなんですよ。あの不思議采配さえなければですね、多分ちょっと、
西川もいいですしね。
うん。
いや、よかった、本当になんかいいチームだなと思って、まあ、あと、はい、思うのはやっぱりあとカープファンですね、
ああ
、声の応援ができるようになったのも大きいかなと、本当に、うん、あのレフトスタンドと三塁側はもう真っ赤でしたから、
うん、よく、まあそうですね、応援合戦みたいになってましたもんね、
はい、本当あんな集まったの、だってあの日のビジターの確か応援席ってあのダイナミックプラウジングってあのわけのわかんないね、
うん、
あのシステムのせいで確か7000円とかになってたはずなんですよ、
うん、
大席でそれでもあんなに集まるんですからいや、あのやっぱり集客力ってすげえなって、やっぱカープファンってすごいなと思いました、本当に
どっからやるんですか、あんなに
分からん、分からん、ね、
エスコンだっていましたもんね、すっげ
えすごかったですよ、
ね、多かったっすね、
何アドミスって思いましたもん
いやエスコはまだ分かるんですよ、北広島なんで、やっぱり、
うん、だから多いのは、それにしても密度高かった
です、はい、多かったですよね、
うん、
すごかった、そうか、
すごかった、本当だ、まあそれもあったと思いますよ、本当に、
確かに、
あれで選手が乗せられたというか、乗っていけたって部分は、ね、うんうん、あの完全アウェイって感じじゃなかったじゃないですか、
まあそうですよね、
ええ、
うん、にしても、過去3シーズン最下位ですからね、そこからよく
さあほら考えてみれば過去3シーズンはコロナで声援がなかったじゃん、
はい、
うん、
いやいやいや、それは全球が一緒ですから
いやいや、それをやっぱりその声の力って大きいんじゃないかなと思うんですよ、そのそ今まで相性悪かった部分をカバーしてしまうほどにですよ、僕はあの応援にはそのぐらい力があると思ってるんでしょ、本当に。あれなん
ですね。
ええ。
それはね、解説の笹岡さんが何回も言ってた。
いや、笹岡はそれを言わんとあいつの立場ねえもん。
そうそう。
それしかないもんだって。言葉詰まってたじゃん、去年と何が違うんですねって聞くアナウンサーもすごいと思ったけど。
もうあれすごかったね。あれ地獄だったね。
すごい
っ
すね。
あれすげえなと思った
よ。全然の地雷ですよ、ね、
考えてない何も考えないで聞いただろ、それお前。そこに、の監督やろって言って
そう。すごいな
ぁ。すごいとない
あれはすごかったな
ぁ。よったなか、まあ、よっぽど腹立ってる、そのアナウンサーも言ってたかね。
そうそう。
末風邪
だろう思って、今回処刑したろうと思ったかもわからん、
ね。そう。過去にカープはずっとその交流戦でだ、ね、ブレーキとなってシーズンを逃すということが続きましたけど、どうですか笹岡さんみたいな地獄だなこれ、
それは地獄な、
うん、そ
んな質問してきたんだ、
うん、そうそう、
すごいな、
あれはもう放送事故レベルだったけど、
ね、そうそうそう
そう笹岡さんでもともと口が滑らかにあのすぐポンで返す人じゃないから、
そう、ね、
より一層じゃやっぱ口ごもったからしばらくなんかあの沈黙があったんですよね。
そう、
うん、ありましたね。
あれはすごかったな。
すごかったですよ。
とよく聞いた。いろんな意味でよく聞いた。計算ならね。
計算ならね。
計算じゃなかったら多分バカですけど、計算だったらすごいよく聞いた。
まあ、アナウンサーも脊髄反射でなんか喋っちゃったんだろうな。
だろうな。
いやあれ本当考えてたら聞けない質問ですからね。
うん。
そう。うん。あんまり触れたくないですもんね。
うん。
去年まで監督してた人ですからね。で、しかも三シーズン連続最下位の立役者みたいじゃないですか。
そうそう。
すごいな。なんか、うん、すごかったあの時は。
そうね。そこで本当にあの機動力野球を掲げていらっしゃいましたけどみたいなこと聞いた。
いじめじゃないか、いじめ。
あのいじめです。本当ただの。からの公開処刑です本当に。
いやーすごかったなあれは本当。
まあそしたらもう笹岡さんとしてはファンの声援がやっぱ大きいということですみたいなこと。
それしかないもんね。
しかないよね。
それしかだって違いがないもん大きな違
い。ないよね。
いやーよかったなあれは本当。はい。まあなんとかねはい。交流戦も。まあ、何回も言ってますけど、無事に終わりまして。
ああちょっと待って、交流戦で、
うん、
あの選手どうでした？パ・リーグから見て。あの、矢野は。
あ、矢野ね。
うん。結構活躍してたと思うんですけど、うん、特に日ハム戦。
ですね。
うん。
まあ、なんだろうな、やっぱり印象強いシーンが回ってきてますよね、なんかね。
そうですね。
なんでしょうね、こう、うん、見てて、なんかこう、いい選手なんだなっていうのは分かるんですよ。
うん。
うん、でも、なんかあの、うちがなんであんなにやられたのかよく分からない。不思議と吸い寄せられるようにいいプレーしてたじゃないですか、なんか。
うん、守備とかね、打撃でも。なので、変化点として、さっきも上がったけど、実は矢野みたいに、あの、まあ、分かりやすいそのむき出しにするタイプ、
うん、
ガッツをっていうのはなんか今まであんまりなかったんで、あそこは日ハム戦に関して言えば結構いい面が出たなとは思ってたんですよ。
なんか実際ヒットそのものはそんな めちゃめちゃ打たれたわけじゃないんですけど、うん、めちゃくちゃ印象に残ってるんですよね、
うん
うん
うん、そうね、
うん、そうなんかあの ヒットは本当に大して打たれてないんですけど、なんか、うん、あのなんでしょうね、本当、なんか、あいつ、すげえいいプレーして帰ってったなみたいな。
守備の印象が良かったですよね、特に日ハム戦では。
そうなんか、だからあの、迎えると怖いんですよ、だからあの守備の動きがいいじゃないですか。
うん、
だからあの、打席に入ってくると、嫌顔にやっぱり警戒しなきゃいけないんですよね、その動きがいいもんだから、ここで打たれたら乗せてしまうって感覚があるから、
うん、
そういう人が9番に座ってるんで、非常にいやらしいじゃないですか。
うん、
なので、こっちからすると、下位だけど気が抜けないっていう状況になってましたよね。
うん、
結果、1安打しか多分打たれてない、
うんうん
うん、
なんですけど、そういう、こう、なんか、巡り巡って、いいプレーしてるがゆえに、1安打なのに警戒しなきゃいけないっていう、うん、不思議な選手でしたね、本当にね。
なるほど。
まあ、うちの時は全部田中康介なんですよね、はいはいはい、3戦とも矢野出てないんですよ、はいはい
はい、ああですね、はあ、なるほどなるほど、
うんうん、あの使い分けってどういうふうに決めてるのかな、
なんでなんですか、ね、なんでうちに矢野が当たって
ね、
ロッテさん
に当たって、まあ、田中康介打ってるんですけど実際に、
うん、
分かんないです
よね、あれは采配が光った部分じゃないですか、うん、ちゃんとね、うん、そのなんだ交代した選手がちゃんと打ってるわけですから、
そうですね、
うん、
田中康介ってこういうあの交流戦とかポストシーズンとか短期戦決戦って時々あの固め打ちをする選手なんですよね、
そうですね、
なるほど、
うんうん、
あのいつかありましたよね、CS の首位打者、7割ぐらい打ってた時あったっ
すね。ですね、ありましたね。
12打数9安打ぐらい打ってたような気がするね。めちゃくちゃ、だからそういうのができる選手なんで、そこはたまたまうまくはまったんですね、今回は。
いやもうね、それこそ笹岡さん時代には田中康介全然もうダメで、
うん、
なんかもうそろそろ終わりかなって思ったら、ね、ここ1年でまた復活してきましたもんね、
うん、
だそういう意味で本当にその新井さんの使い方がうまいんだろうなっていうには思いますよね。あのうちで言うとあの藤岡とあの友杉を併用して使ってるんですよ、
うん、
で藤岡もやっぱりずっと使ってるとあのバテちゃうんで、
うんうん、
その友杉とうまいことでやったらやっぱちゃんと打ってますかね。2割7分8分ぐらい平均で打ててるんで。
なるほど。
だからそういうところのなんか起用の仕方、多分新井さんうまいんだろうなと思いますね、そこは、
うん、
なるほどですね。
ちょっとそう思いました。はい、
あの使い分けは分かんないですけど、何かをでもあるんでしょうけどね、なんかこう、ね、相性に使い分けてるっていう感じじゃなくて、なんかこう、まあ、使うときは連続して使いますし、やるのか、はい、
うん、
うん、
多分相性で言うんだったら、まあ、多分そのなんだろう、1試合ごとにとか2試合ごとに変えたりするんだと思うんですよね、
うんうん、
でもそのカード全部は同じ選手っていうにしてるから、
うん、
なんかあるんでしょうね、そのなんかデータなのかなのか分かんないですけど、
うん、なるほどね、
うん、
矢野はね、僕らも結構ねびっくりさせられる時があるんでね、うん、僕らも慣れ免疫ができてないんですよ、矢野に対する。なぜパンチパーマですからね、あれで。
あ、いいっすよね。
それゆえに、ビジターじゃ分かんないかもしれないですけど、登場曲がネズミ先輩ですからね、彼は。
なるほど。
なるほど、
気が抜けますよ、あの曲聴くと。座席入る前に。
ポーポーポーポーポーポーって言うんですか。
そうそうそうそうそう。
あとダンシングオールナイトも流れます
よ。そう
ボンタヨシノリなんすね。多いですね、なんか幅が広いですね、曲の。
そうです、大体あれはね、菊池が決めるんですよ。
そうです、そうです。
ああ、そうだ。
あのノマのノマノマイエイも菊池
が、ね、ああ、なるほどなるほど、
はい、なんかというわけで、これで交流戦が終わりまして、シーズン通常のシーズンに戻るんですけど、じゃあ交流戦で優勝したチームはリーグじゃ最終的にどうなってるのかっていうのをちょっと調べてみました。
はい、
はい、でちょっと切り替えます、画面を共有しますね。あら、これで見えますかね。
はいはい
はい、
おお、
こんな見えるのかな、よくわかんないけど、
うん、
はバッチリです、大丈夫です。
なるほど、はいはい、見えてます、
見えてます。まあ過去10年、まあ2020年はなかったんですけども、交流戦で、優勝したチーム、2012年のジャイアンツからいきますと、リーグ戦も優勝しています。で2013年は、ソフトバンクホークス、これはリーグ戦最終的に4位でした、
うん、
で2014年がジャイアンツが優勝、交流戦優勝しまして、リーグ戦もそのまま優勝と。で2015年、ソフトバンク2015から17年までですね、3連覇します。その後、リーグ戦は優勝2位優勝と。で2018年、交流戦優勝は、ヤクルトスワローズで最終的には2位で、2019年は、ソフトバンクホークスが優勝しまして、リーグ戦は最終的に2位でした。で2020年は、交流戦はなくて、2021年、オリックスバファローズが、交流戦優勝して、そのままリーグも優勝してます。で2022年は、交流戦ヤクルトが優勝して、リーグでもそのまま優勝と。でまあ、今年は、まあ、ベイスターズが交流戦は優勝しましたけど、まあ、最終的な順位はまだ出てませんが、過去 10年で、6回かな、 交流戦優勝したチームがそのままリーグでも優勝していると。で、それ以外でもまあほぼ2位と、まあ、4位が2013年のソフトバンクホークスありますが、まあ、ほぼ優勝か2位に終わっていると。意外と交流戦の成績が、ダイレクトに出ているっていうのが分かります。はい、でです、でですね、続いては、まあ、交流戦優勝チームは1チームしかいないですけども、リーグ優勝っていうのは、まあ、セ・リーグ、パ・リーグありますので、じゃあ、リーグ優勝は交流戦の時に何位だったかっていう逆のパターンをちょっと見ていきたいなと思います。はい、まずちょっとパ・リーグからなんですけども、2012年、パ・リーグ優勝したのは日本ハムでした。その年の交流戦は2位で終わってます。で、2013年は楽天が優勝して、交流戦の順位も2位。で、2014年が、ソフトバンクが優勝して、交流戦の順位も2位と。で、2015年、パリーグ優勝ソフトバンクですが、交流戦は優勝しております。で、2016年、日ハム優勝してまして、交流戦は5位でした。はい。で、2017年、ソフトバンクは優勝、交流戦もそのまま優勝と。で、2018年、埼玉西武ライオンズが、交流戦は6位でした。で、2019年、ライオンズ2連敗してますが、交流戦は5位と。で、2020年は、交流戦はありませんでした。ソフトバンク優勝してますけど、交流戦はありません。で、2021年がオリックス・バファローズが、パ・リーグ優勝で、交流戦も優勝してます。で、2020年、去年ですが、オリックス・バファローズ、パ・リーグは優勝してますけど、交流戦は9位でした。はい。こうしてみると、まあ、セ・リーグ、パ・リーグ、ごっちゃ混ぜに、今、交流戦やってますから、一緒チーム1チームしかないとはいえ、もう割と順位に、交流戦上位にいるチームが、そのままパ・リーグも優勝していると。で、つまり、パ・リーグでは下位にいる、まあ、例えば7位とか8位とか9位、10位にいるチームは、なかなか優勝しにくいっていうのが、ここ10年の結果が出てます。
大事ですね、交流戦こうやって見ると。
そうなんですよね、意外と前半にある割には、
うん、成績に直結してます。
はい、してますね、
これね。バンクがいつもですね、4月5月割と調子悪いんですよ。
はい。
で、交流戦だって一気に上げてそのまま勢いにいっちゃうんですよね、
うん、
そのパターンなんですよね、これ。そうそうそうそう、ずっと2位とか優勝してる時って、
うん、ってことはセリーが原因ってことですね。
そうだって、一時期ね、ボーナスステージだった時もあるじゃないですか。
そうそうそう
そう。やっぱり勝ち癖がつくと勢いを伸びますからね。
まあ、カーブはずっと3立てされてましたからね。
うん。で、まあ今年に関して言うと、まあ上と下で多分4つぐらいしか違いがないんですよね。貯金4と借金4、うんぐらいだったかな、確か、うん、4-5 ぐらいか。だから多分ここまで当てはまるって感じじゃないような気がするんですよ、僕の中では、
うん、
だからパ・リーグとか、まあうちはないと思いますけど、
うん、
オリックスはちょっとあるかなって個人的には思ってますけどね。
あ、
はい。バンクはもう僕バンクにするとちょっと個人的な主観がかなり入ってくるので、
うん、
あんまり言えないんですけど、はい、うん、とにかく本当に今年はバンク優勝しなくてよかったなって心の底から思ってるんで。
だね、ソフトバンクも去年あれだけね、自分のこう預かり知らぬところで優勝の決まる展開にしちゃいけないぞって言ってんのに、案の定同じ展開にしましたからね。で、今年も、ね、去年は山口のホームランのおかげで負け、今年は万波のホームランのおかげで優勝逃してるんで、うん、まあ、同じ鉄踏んでんなっていう印象がありますからね。本当に、
はい、
ね、こう二度あることは三度あるっていうことで、うん、ぜひ三度目をこう実現させたいなって思っているパ・リーグです。
いいですね、はい。ではじゃあセ・リーグを見てみたいと思います。はい、セ・リーグはこうなっております。はい、結構バラバラです。はい、2012年セ・リーグ優勝はジャイアンツ、交流戦も優勝です。 で2013年もジャイアンツ交流戦は3位でした。2014年優勝もジャイアンツ3連覇しますね。で交流戦も優勝しています。2015年はセ・リーグ優勝ヤクルトスワローズです。ヤクルトスワローズですが交流戦は8位でした、うん、はい。2016年、広島東洋カープ、交流戦は3位。2017年もカープが勝ちまし優勝しまして、交流戦は2位ですが、2018年、3連覇した年はですね交流戦10位と
10位。
ここでバット2桁があります。はい。で2019年、ジャイアンツが優勝して、交流戦は3位と。で2020年はなくて2021年ヤクルトスワローズが優勝しましたが交流戦は5位と。で2022年は、そのまま2連覇ですねしてますが交流戦も優勝しておりますと。はい。結構パリーグよりバラバラです。まあ、それだけ交流戦でパリーグにやられてるっていうのもあるんでしょうけども、割と優勝ね、2015年のヤクルトとしても8位ですし、2018年のカープにしては10位でしたから交流戦。そのでもまあそのシーズンは優勝してしまうと、
うん、あんまり関係なさそうですよねこうやって見ると
セリはですねだいたいやられてますからねパリーグずっと。
そうなんだよな。だからこれパリーグ交流戦8位とかって言っても交流戦の中のセリーグだけで見た順位はそんなに下じゃないかもしれないですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
だから2018年はセリーグがことごとく負け取るはずなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうなんですよ。
なんでなかなか、まあ、同じリーグでこう仲良く負け越したらまあ優勝もできるよってことですね。
そうですね。
そうですよね、うん。
だからまあリーグ戦を、まあ、セリーグに関してはまあ交流戦の順位っていうのはまああんまりには関係の、まあ結局上位がまあ上位には来てるんですけどね、3位とか2位とかが優勝してるんで多少は関係あるんですけど、パリーグほどあんまり関係ないのかなっていうことと、交流戦で優勝したチームっていうのはまあリーグでもいい成績残してることが多いと、
うん、
うん、いうのがちょっと調べてみて分かりました。はい、
なるほど。
はい。で今年はカープは何位でしたっけ。9位で、え、7位
7位
7位、うん、7位か、微妙ですな優勝の目がないこともないなこれもな、うん、はい。まあ、おそらく DeNA は今年は行くんじゃないのかなと、まあ、今ちょっと阪神が失速しますからね、今日は
行くんじゃないかなと思ってますけどね、うん、はい、B はね。
はい、というのをちょっと調べてみました、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、
はい、まあ、
では、はい、
はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫です、
どうぞ、
はい、いいです、あ、いいですか、はい。まあ、ただあのベイスターズに関してはその、はい、ハム戦であのね、あっさり打たれたじゃないですか、安明がホームランを、
はい、そうね、
はい、まあ、マンチューにで、うん、あれがすごい気になってて、で、まあ、優勝はしたんだけど、あの辺のピースがまだ埋まりきってない感じがするんですよね、
うん、
伊勢もフォアボール出しまくったりとかしてたし、
うん、
あの辺の整備がもうちょっとつかないと、やっぱ阪神をかけるには厳しいのかなっていう気はしてるんですよね。あの、うん、そう、もう中継ぎも割とやっぱり毎年のことですけど、ちょっと酷使気味ですし、今の段階にしても、うん、もう入江だ、伊勢だ、もうベンデルゲンなんか3連投させましたしね。
うん、
だから、ちょっとその辺がなんとなく不安材料かな。だから、ただやっぱり、あんだけ打線が強いんで、
うん、
まあ、B に落ちることは少ないかな、まあ、怪我人が多く出なければっていう条件つきますけど、うんうん、まあ、あとやっぱバウアーっていう最大の補強もしたんで、
うん、
あ、そこまで極端に落ちることはないんだけど、じゃあこと優勝ってなった時にタイガースを追っかけられるぐらいのまだ戦力になりきれてないような気がするんですよね、
うん、
っていうのをちょっと言いたかったんですけど、ね、すいません。
いや、いいです、いいです、タイガースもね、前科があって最後にまくられるってやってますからね、分かんないんですよね。
そうなんですよね、うん、
で、今ずっともう6ゲームか7ゲームぐらい離れてたのに、もう2ゲーム 2.5? 今
そうですね、うん、貯金4と借金3だっけな確か、うん、交流戦でね、
うん、ちょっと落ち気味ですからね今阪神、はい、ちょっと早いなと思って失速が、
はい、だから湯浅も打たれちゃいましたしね、
そう
そうですね、
だから一番面白くないのはこうやって阪神と DeNA が潰し合いやってる間にジャイアンツがスルスルと優勝されると面白くないんですよね、
いや一番怖いのは巨人ですよ本当に、うん、岡本絶好調ですし、
うん、だからその巨人と当たりますから最初にカープは交流
する、ね、そうですね、この週末から、ね、
やってやってくださいよもう、
うん、叩き潰してやりますから大丈夫ですよ、
はい、お願いします
お
あと本当でもマジで新井さん栗林を使い方は本当なんとかした方がいいと思ったんです
そう、俺もそう思う、
ええ、
誰のためにもならんと栗林のためにもならんしチームのためにもならんから、
う
ん、
新井ですね、
もう俺完全復活するまで2軍に置いてていいと思うんだけどな、
いや全然いいと思います今矢崎が調子いいうちにちゃんと戻してあげるっていうのしとけば、
うん、
8月のあの日程の苦しい時にね戻ってきても一番いいわけじゃないですか、
そうなんですよ、うん、なんかその辺がチグハグしてるなーって、
あのうちの2戦目の時にその栗林を使ったのがやっぱりなんか消せないですよね、
うん、
うん、
で一軍は調整するところじゃないですからね、調整するのは2軍でやってくれって思うんですけどね、
はい、そうです、うん、はい、
そうなんだよな、だから9回に使うんだったらまだ分かるんだけど、
うん、
間で使うのはそれこそ意味がないんだよね、
うん、
意味ないんですよ、でも知らんところでしれっと初勝利あげてたよね栗林いつの間にか勝ちがついて勝ちと栗林になってプロ初勝利やと思いなが
らね笑ってたけどあれ笑えんなと思って
そう
ね、本当になんで勝ちがついてるのかよくわからないんですけどね本当にね、ね、宮西の今シーズン初黒星と栗林の、プロ初勝利をトレードしたいですね本当にね、
しょうがない今日はもうぼやかれてもね
うん、でも言ってましたけどやっぱ投げすぎが原因じゃないかって言われてますけどね、1年目、ね、2年目に、
うん
うん、オリンピックを呼ぶんだったって言われてますもんね、オリンピックの5連投が あっこ休んでたらだいぶ違ってたんじゃないかっていう、だからあの時ってチームは強くなかったんでそんなに抑えが出る場面ってないんですよ、だからチームとしてのカープとしての登板はそんなにデタラメに多い方じゃないんですけど、あのオリンピックが4だったっていう風に言ってたんで藤川と佐々木、はい、
言ってたね、
まあ、普通に考えたら明らかにメカニック崩れてるので、
うん
うん、まあ2軍でしっかり基礎からもう一回自分のピッチングフォームを組み立てないといけないっていうパターンだと思うんですよ。
プロの体じゃないのにあれだけ酷使したんで1年目に、
うん、
もっと上から投げてたと思うんですけど今普通のピッチャーの軌道ですもんね。
そう
なんかそうだね、なんだろう、変にやっぱ腕触れてない自覚があるせいなのか踏み込んで投げようとしてますよね今ね、
うん、そうだね、すごいなんか
もっとなんか立ち投げじゃないですけどだいぶ腰高で投げた印象があったので、あれなんかこんな普通だったっけと思ってずっと違和感持ってたんですけど、
うん、
まあだから球の角度がないですもんね、
うん、そうですよね、
フォークの落ちにしてもストレートのキレにしてももっと上からこう叩きつけるイメージだったからこそ良かったんですけど、今だと普通になんかこう、なんていうんでしょうね、凡庸なって言っていいのか分かんないですけど、そういうピッチャー の軌道になってるかなっていうのは見てて思いますね。
確かに。だから、そのルーキーで抑えやるっていうのがなかなか大変。 なんですよね。で、うん、歴代の名有名な抑えを通してみんな中継ぎか先発やってるんですよ。で、なんか1年目で、抑えをやって30セーブ以上上げたのが与田と安明と栗林の3人で、うん、3人ともやっぱり途中で離脱じゃないけど、
はい、
調子崩してますから、息切れしますから、うん、で安明もねちょっと戻ったとはいえ前世紀のあの力は戻ってないので、やっぱり1年目から抑えを任せるっていうのは相当酷なことなんだろうなと今回改めて、まあチーム事情だからしょうがないんですけど、たまたまカープね、あの時抑えもいなかったですし、中崎がボロボロだったんで、うん、まあだいぶカープファンもねあれで救われましたし、あのオリンピック栗林なかったらもしかしたら金メダル取れてなかったかもしれないですけども、ちょっと今の状態を見るとかわいそうだなと、
うん、
使い方がなんかなんとなく、
だからそもそも抑えって、
うん、
だいたい3年じゃないですか、よう活躍して、はい、うちの中崎もそうだったし、う
ん、まあだいたい言いますもんね、中崎3年って言いますもんね、
うん、だからそのそう思ったら普通なんですよ多分、うん、栗林も1年目2年目がすごい良すぎただけで、だからあとはそれをだましだましやっていけるようになるのか、それとも完全復活するのかって言ったら、完全復活ってすごい厳しいと思うんですよね、なんか雰囲気的に、
うんうん、
それこそ佐々木和弘とか藤川の話聞いてると、もう可動域がね迫ってるっていう話だったら、もう根本の話じゃないですか、
う
ん、それ、
あ、そうそうそうそう、
うん、調子とかそういう話じゃないんで、そうなるともう昔の江夏さんじゃないですけど、投球術でそのかわすようにしていくとかね、昔高速球で抑えたけどとかっていうふ
う
に、わずか2年だけどスタイルを変えていかなきゃいけないかもしれないですよね、最悪。
そうですね、
結構僕そのくらいの重症かなと思ってるんですよ。
あんなに、はいはいはい、
うん、だから今そのどっちつかずの状態で中継ぎっぽく使う勝ち試合じゃないところでか、まあ勝ち試合でも使うんだけど、あれはどっちに転んでも良くないですよね絶対に。
そうそう、いやそれで抑えてるのはまだあれなんですよ、打たれてるからダメなんですよ、
う
ん、
そうなんだよね。
ただ意図が分かんないんですよね、あれ、ああやってあの状況をご利用ししている、
うん、そうそうなんですよ、
誰も得してないですからね、
うん、そうそうそう、
なんかいないんだったらしょうがないけど、いますからね今カープそれなりに。
そうなんです、そうなんです、
ね、あれじゃないですか、なんか出てくるたびにこう大丈夫大丈夫みたいな顔して出てきますけど、
うん、
大丈夫な投球してない
のでだから1個もストライク入んないとかね、本当にあの先頭バッターフォアボール出すのが
当たり前です。
当たり、ね、本当そう、当たり前になってますもんね。
だから明らかにどう誰から見ても調子悪いし、調整必要なんだけど、そこに対してどうしてああいう起用になるのかっていうところに合理性が見出せないんですよね。
うん
うん、
スパッと落とす選手はいるんですよね。黒原みたいにスパッとダメならスパッと落とすとか、
はい、
ああいう選手もいればなかなか落とさなくて一軍で使い続けるという、うん、あの辺がよくわかんないですけどね。
なんでしょうね。
あのピッチングコーチはどういうふうな判断をしているのかってことですよね。
そうなんですよね。そうそうそうそうそう。あんまりやりすぎるとね、エコひいきになっちゃうんでね、あれ、あのいう、こう、フラットに見るっていう、あれじゃなくなってくるんで。
いや、意味というか、その、分かるじゃないですか、栗林の力が絶対必要になってくるっていうのは分かるんですけど、これ、ね、別にちょっと、他球団に飛び火しますけど、岡田さんとかもそうなんですけど、今じゃなくてもよくないっていう起用が結構目につくというか。
うんうん
うん。
ね、岡田さんね、阪神岡田さんでいうところの湯浅の
湯浅ですよね、
うん、ね、そうですし、このなんかセリーグの抑えはなんかそういう感じなのかなみたいな。別に今じゃなくてもこんな ね、調子悪いタイミングでそこまでゴリ押しして投げて負ける必要はあるっていう、別に普通にね、あの今調子の矢崎とか普通に出しとけばそこそこなんとかなるシーンがあるはずなのに、なんでそういう使い方にせんのか全くこう、ね、理由が見出せないっていう。で結局今栗林あの、ね、防御率も7点台ですか。で、もう抑えのポジションとか中継ぎのポジションにいたはずなのに6敗つけてますからね。
そうですよ。
あ、そうですね、確かに。
だから勝ってるところで出てるはずなんですからね、まず、うんうん。ってことは、6つあいつが借金作ってるのと一緒ですから。
そうですよね、うん、試合壊してるってことですからね、
普通に考えたら勝ち試合を任されてるのもおかしな話で、あれだけ調子悪いのに、何に期待しているのか。だから副長っていうレベルは超えてるわけじゃないですか。もう 6敗ですよね、18登板して6敗ってことは3分の1負けてるんですよ、そんなバカなっていう話ですからね。だって普通の先発ピッチャーだったらシーズン終わったら、ね、優勝するチームで12勝6敗とかそんな感じじゃないですか。
そうそうそう
そう、そう考えたら中継ぎが6敗つけること の、 ね、異常さって多分分かんないかなっていうのが疑問なんですよね。まあ、誰のね、さっき津山さんおっしゃってましたけど、誰も得しない、誰のためにもならない。
そうそうそうそう、そうなんですよ。これは本人のためにもならんし、チームのためにもならんし、ファンのためにもならんんですよね。
こればっかりははっきりダメだと思いますけどね、こういう気持ちは。
まあいつ決断するのか。まあ大体でも過去そうですけど、ここで言った話が結構次の響きあれっていう時ありますからね。
わかります、わかります。すごくよくわかる。毎日配信してるとあの大体そうなるんで言ったことがみたいなのよくありますからね。
ほらほら、俺ら言った通りやんでなる。
野球配信あるあるだと思ってるもんこれ。
特にうちは毎日じゃないのにね、それが当てはまることが
当たってますよね、本当にね。多分あれですよ、あのカープ関係者のバイブルになってるんです。
そうですかね、ならいいんですけどね。
じゃあ、 あれですね、声高にあの、ね、あの今日言ってたような、本当は聞いてた話と違うんですけどっていう話は多分届いてる。そうそう、しめしめと思われてるかもしれない。
そうそう、そうですね。まあ確かにね、本当、まあ繰り返すようですけど、我々カープファンがどうなってんだって思ってますからね、この九州球場。おかしいぞ、今年の交流戦はって。まあ楽しまさせてもらったんですけども、その分、
はい、実際いい試合ではあったんですよ、3つとも、
うん、そうだよね、本当
そう、うん、そういい試合だったんですけど、うん、思った以上に押しても引いても崩れなかったっていう。
そんなんでかな
みたいなこと言ってたのに、なんでと思って。
おかしいな。こっちが騙されたような感じですからね、もう。
まあね、僕は上沢が投げた最終戦の、ね、3回の表に菊池に同点タイムリー打たれた時点で今日負けだなと思ったんで。よりにもよってその人に打たれちゃダメさっていう人じゃないですか、菊池。
まあね。さあ、そうだ、その菊池もね、まあ、要注意人物って僕言ってたじゃないですか。
そうですね、うん、言ってましたね。
ね、また菊池がね、初回にショート内野安打ばっかり打つんですよ。そう。もうね、あれ、やっと嫌だった。本当に。守備でもね、ね、残菊やられましたしね。
残菊ね。
残
菊。ね、よく。
と菊池屋だった。そうだ、それも言おうと思ってたんだ。はい。
カープの魂じゃないですか、もはや。
そうですね。
そういう人にやっぱね、簡単にね、こう、打たせてはいけないって言ってんのに、まあ、よう打たれるんですよね。うん、またいいとこが回ってくるようになってるんですよ、こう得点圏とかね、うちでいうとこのお前が決めてくれ状態で来るわけですよ。
そうそう
そう、
して、まあ、パカッと打たれるわけ。
って困った。
バントもうまいんですよね、またこれがまた見てると思う。相変わらずバントうめえなと思って。
うん、
あの自分も生き残るセーフティー気味のバト、
ね、だからこんななんかめちゃくちゃやられたようにあの僕話してるんですけど、やられたの1回だけなんですよ。その第3戦の3回の表の同点タイムリーだけなんですよ。だけなんですけど、こんなに言いたくなるぐらいいいところで打たれてるんですよ。
なるほどね。
初戦完全に抑えてるんですよ、菊池のこと。で2戦目も完全に抑えてるんですよ、
うん、
ほぼ、
ね、
なんですけど3戦目のその3回の表の1点、これだけはやられちゃいけない。他のところで別にね、7で打たれよう別にいいんですよ、ここだけはダメだっていうところでパキッと打たれてるんですよ、ね、うん、
ああいうところある、あいつ確かに。
そんな、いや本当そういうとこやぞっていう、
ね、ね、そうそうそうそうそう、
だからなんかそういうだから相対してみて、そういうなんかターニングポイントみたいなのってあるじゃないですか、試合の中でもここは切り替わるなっていう、うん、そこでね、ことごとくうちが耐えられなかったんですよね、この3連戦。そこなんだなって。
まあそうだな、日ハム戦はあと松山の変なレフト戦のポテンヒットみたいなのもあったりとか、
うん、
ラッキーもありましたよね、すごい。
だからあの人だってラッキーですからね、あれ、
うん
うん、3人帰ってきた、ランナーが3人帰ってきたけど、
本当になんかね、ホーム球場なんですけど全然味方してくれないんですよね。
まあ確かに日ハム3連戦は我慢比べみたいなところありましたね、ず
っと。いや本当そうだった、うん、じれてたお互い、
本当あの清水のあれも本当にまたから
あれはね、
では君そんなことやってるから苦に
落とされちゃいました
ね。まあそらそうよっていうね、そうね、よりによってここでやんなくてもいいんだよなってこと、まあようやりますからね、あの人、こういうプレーがなんかわかんないけどよこう出てくるんですよね、カープとやるとね、わからん。本当にわからん。マクブルームに内野安打とか打たれてる人もどうなってんのって話です。マクブルームだよっていう。内野安打で。マクブルームさんさって、右打ちのマクブルームですよ。なんで内野安打が生まれるんですか。わからない。何が起こってたのか分からない、まあ、とりあえず僕の知ってるカープではなかった。
おかしいなあれ。
僕の聞いてたカープではなかったかな。いや、
あれもしかして今流行りのマルチバースのカープだったかな。
別のところか、
違う世界線だと思うよ。
あの時のカープだけ多分過去に V9 したことあるカープですね。
そうですね。
完全に違う世界線。
なるほどな。そらそうです。大正義広島カープですね。
そうそうそうそう。
これは当然ですよ。そんなん来てるんだったらそらそうよって話です。
そうそうそ
う。おかしいな。
おかしいな。そんな感じですかね。なんかありますか。
行きましたら切れない。
まあまあそうなんですけどね、はい
はい、
うん、
たまには早めに終わりますか。
はい、今週全部喋ることありますからね、本当に。
はい、いや今週もね、はい、この辺で終わりたいと思います、はい、まあこれでね交流戦が終わりまして、金曜日からは通常のリーグ戦に戻りますんで、はい、またね、はい、集まって喋れる時が作りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ今週はコメント終わりたいと思います。お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。連絡が見ついておりましょう。
はい、お疲れ様でした。全て私が悪いございます。